咕噜巴雷扬伊达刚阿阿瓦乌哼萨咕噜吉拉阿兰奇卡姆伊玛乌西里卡阿雅伊
キランクラプテおはようございます。2016年5月8日 FM ニプタニ放送愛称 FM ピカウシ第181回目の放送です。茅野主演の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、 FM ウィングでも録音により第3日曜日に放送されます。また FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。先月の放送で開局丸15年目を迎えました。5月6日はこの放送局の生みの親である故茅野茂氏の没後10周年を迎えました。アイヌ語で5月をモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月19日付北海道新聞よりアイヌ語教室広報を電子化、受講生体験談や茅野茂さん随筆も。1988年から20年以上にわたりビラトリ町二部谷にアイヌ語教室の活動を伝えてきた広報誌が電子書籍になった。受講生の話や伝承者へのインタビューを掲載した89号分のデータを DVD に収めて道内外の図書館などに送付。関係者は二部谷の歴史を知る機会が広がればと期待を寄せている。広報誌は現在は道教室の事務局長を務める茅野史郎さんが1988年5月に地域の活動を伝えたいと編集責任者となって隔月で発行を始めた。題字は教室と同名で創刊号は5ページだったが、その後は10ページ程度となり、予算の都合で2009年の89号を最後に休刊となった。毎回受講生が過去の体験などを語るインタビューが好評。アイヌ語上達のためのメモに加え、二部谷ダム裁判やアイヌ文化振興法への思いから、中学生によるカナダ研修旅行の体験記まで、当時の様子を伝える貴重な資料ともなっている。教室の創設者、茅野茂さんも、アイヌ文化と私と題する随筆を連載。最後の掲載となった82号では、後から来たものでも数さえ多ければそれでよしとする民主主義というものは、少数先住者にとっては数の暴力にしか見えない、と綴っている。今回は、アイヌ文化振興研究推進機構の助成を受けて、電子データ化し、DVD を200枚作成。2月末に完成し、道アイヌ協会や博物館などに配布を始めた。茅野史郎さんは、紙なら900ページほどあり、調べるのも大変。各地の図書館で読んでもらうことができるようになったので、二部谷やアイヌ民族への理解がさらに深まれば、と話した。本日2つ目の記事は、4月27日付、北海道新聞より、先祖、コタンの土に返して、遺骨問題への思い、本に。アイヌ民族の遺骨が北大に収集保管されてきた問題の解明に取り組む市民グループが返還に向けた提言などをまとめて出版した。タイトルは、アイヌの遺骨はコタンの土へ。市民グループは現在の政府方針では遺骨のほとんどが故郷に戻されることなく、国が胆振管内白老町に設置する慰霊施設に集約されかねないと懸念を示している。出版したのは道内各地のアイヌ民族や元教員、弁護士ら約20人が2008年に結成した北大開示文書研究会。 北大にある遺骨の情報開示請求を行ってきた。その活動は、アイヌ民族が北大を相手に遺骨返還訴訟で和解を勝ち取り、一部の遺骨の返還を実現させる契機になった。同書は、遺骨が持ち去られた各地のアイヌ墓地を訪ねた記録や、アイヌ研究と遺骨発掘の関連を記載。会員には返還訴訟の原告もおり、提訴に至った思いや原告の意見陳述も盛り込んだ。アメリカやニュージーランド、イギリスで先住民族の遺骨返還が進んでいる状況も紹介し、遺骨返還は先住民族としての権利であるという考え方を示している。64体の返還を北大に求めている浦幌アイヌ協会の佐島正樹会長は同書の中で、墓の中にいた人たちは私たちの先祖です。私たちは静かに先祖に故郷で眠ってほしいんです。と訴えている。緑風出版刊、税別2400円。本日3つ目の記事は、4月27日付北海道新聞より、命削って誇れる作品を、ゴールデンカムイ漫画大賞を受賞して、作者の野田悟さんの寄稿です。真夜中に担当編集の大熊氏から電話が来た。担当氏からは早朝の4時だろうと電話が来る。週刊連載は生活の24時間を漫画に捧げているようなものだ。漫画大賞を取りました。自分は確か何番目ですかと聞いた気がする。一番ですよと担当氏は反応の薄さに戸惑っていた。漫画大賞は賞が一つしかないのだ。努力賞や奨励賞などはないのを知った。授賞式には登壇してくださいとのことで、嬉しさは憂鬱さに相殺された。受賞者が出席しないのは許されるはずがない。この作品が生まれた経緯は、司会の方に聞かれるであろう質問を一つだけ想定してスピーチを練習した。主人公の杉本彩智という名前は、僕の曽祖父から取ったもので、実際に203高地で戦ったトンデン兵なんです。いつかその話を書こうとは思っていたのですが、煮詰まっていました。そんな時に担当の大熊さんに、狩猟が題材の小説を渡されまして、それが面白かったのでくっつけてしまおうと。明治末期の北海道なら、アイヌ民族を出すのは必然だと思いましたので、読者の目線に立って、主人公が新しい世界を見ていく、その案内役として、アシリパというキャラが生まれました。受賞式当日は吐きそうなほど緊張したが、この部分だけはスラスラと言えた。あとは担当氏がすべて補ってくれたおかげで、非常にうまく対応でき、皆さんのおかげで受賞式は漫画家人生の良い思い出になった。漫画大賞の反響は驚くほど大きく、ベタな話だが、大昔の友人から連絡も来た。ラジオやテレビの出演依頼が来るが、顔を出したり、声を聞かせるような取材はできるだけお断りしてもらい、書面での取材のみでお願いしている。作品と作者を分けてほしい、というのがまずある。そして、メディア取材に時間を割くことで、作品の質が下がれば本末転倒だ。週刊連載は鬼のように忙しく、寝ている以外は机に向かっている。それでも毎週徹夜をしなければ間に合わないような激務であるのは、なかなか理解されない。自分も週刊連載作家になってようやく、この毎日の余裕のなさを実感したわけだから、親がサインを10人分頼んできても本気では怒らない。日高管内ビラトリ町のアイヌ民芸品店で、元サッカー日本代表の中田秀俊さんのサインを見たが、1秒で書けそうなサインだった。とっても羨ましい。漫画家のサインには絵が入っていないと絶対に許されないのだ。確実にがっかりされる。アイヌ工芸家の貝沢徹さんとお話ししたとき、自分は何気なく、週刊連載は命を削って書いてます、と言ったのだが、彫刻の仕事をされているだけに、その言葉が胸に残ったようで、連絡を取るたびそれを言われる。とても繊細な作品を彫られる貝沢さんは、当然作品を量産できるわけではない。限られた人生の時間で、どれだけの作品を残せるか、命を削って誇れる作品を残せるか。ちなみに、漫画大賞でノミネートされた作品の中で、週刊連載はゴールデンカムイだけだそうで、 これだけは本当に誇らしい。選考の際に週刊連載であることを考慮されたのであれば、日本の漫画業界が成熟していることを嬉しく思うし、考慮しないガチンコであったならば、それはそれでゴールデンカムイは大勝利である。ゴールデンカムイは3月末に漫画大賞を受賞。集英社によるコミックスは第7巻が今月刊行されたばかり。本日最後の記事は4月29日付北海道新聞より、自然観学びゲームも、ビラトリ二豚二章アイヌ語通年で授業開始。本年度から年間を通してアイヌ語を教えるビラトリ町立二豚二小学校で27日初回の授業があった。アイヌ民族の考え方について学んだり、アイヌ語を使ったゲームをしたりして子どもたちが地域の文化に触れた。3から6年生の23人を対象に、アイヌ語講師で二豚にアイヌ文化博物館に勤務する関根健二さんが講師となって授業を行った。関根さんから、神様はどんなイメージ?と問いかけられると、子供たちは、ヒゲが生えていて雲の上にいる、優しくて偉い人、などと答えた。関根さんは、神様はアイヌ語でカムイという。アイヌの人々は動植物や神などを神様だと考えている、と紹介した。その後関根さんは、ムンヌエ、吐く、ま、泳ぐ、といった単語を紹介。子供たちは単語が書かれたカードを引き、その通りに身振り手振りをするゲームで盛り上がった。3年の横澤圭さんは、アイヌ語の授業は初めてだったけど、ゲームが楽しかったです、と笑顔を見せ、4月に着任した安倍校長は、小学生から言語にたくさん触れることで、アイヌ民族の自然観などへの理解が深まれば、としている。同校ではこれまでも地域活動の一環で、アイヌ民族のアットゥシ、樹皮の反物の折り体験などをしてきた。アイヌ語の授業は総合的な学習の時間を活用し、昨年度は夏以降5時間、本年度からは通年で10時間の授業を実施する。以上が本日のニュースですが、シローさん、コメントをお願いします。
先ほど野田悟さんという方が書いたゴールデンカムイが漫画大賞に選ばれたという記事ございました。はい、こういう漫画を通じてですね、アイヌ文化が知れ渡るのはいいことだなと思っております。今後の活躍を期待しております。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。Thank you.